皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
こんばんは、 JK1 ブラボーアルファノベバーの田中です、
そして JH1 オスカセーラーブラボーの小浜です、
はい、今日はたくさんメールをいただいております。情報が盛りだくさん、早速行きましょう。
はい、
サトーパーズ。
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
さて、今週の活動報告メールいただきました。ご紹介しますね、
はい、
ステッカーありがとうございました。 JN1 VSI ということで、日立市の大森さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハムフェアには晴海の時代から毎年行っていましたが、晴海の時代ですよ。
晴海の時代と
ものすごいですよ。晴海の時代っていうのはもう二十数年前ですよ。
そしたらその後に横浜パシフィコだった
んですか？そうそうそう。
ああ、そうですか。
一回、あっちをビッグサイト挟んでるかもしれないな。で、高いとか問題があって、うん、横浜に行ったんだけど、横浜を温度されてまたビッグサイトに戻ってきたんじゃないかなと覚えてるんですけど、
ね、なるほど、なるほど、
うん。ハムフェアは晴海の時代から毎年行っていました。今年は行けず、皆様にも直接お会いできず残念でした。
うん、
私は永年無線をやられている OM さんとお会いしてラグ中になると、昔の苦労された時代のお話を聞かせてくださいとお願いすることがあります。
なるほどね。
ある日、沖縄の JR6 の二文字コールの OM さんと QBS をした時のお話。 OM さん曰く、レピーターが許可になった頃の話なんですが、7メガで CQ を出していたらいきなりレピーターが7メガに出てくるんじゃねえと怒鳴られました。これは参りました。意味わかりますよね。うん、OM さんは昔話だと静かに笑って話してくれましたが、大受け。沖縄に JR6 の二文字コールの曲が存在することを知らなかった人の仕業のようです。
うん、
そういえば沖縄の二文字コールの OM さんには何曲か QS をいただきましたが、最近ではあまり聞かなくなりレアになってしまいました。皆さんかなりのご高齢になられているとは思いますが、お元気で電波を出し続けてほしいと願っています、ということで JN1VSI の大森さんからいただきました。要するに JR6 VA とかそういうコールサインは、レピーターのコールサインですよね。 JR1VA とか、うんうん、そういうのね、うん、だから JR に続く二文字っていうのはレピーターのコールサインだと思ってる人がやっぱりいたわけですよね。
まあ、なんかね、この言い方を聞いてみると、うん、なんか機械が出しゃばって人間の真似するんじゃねえみたいな感じの雰囲気はありますよね。
うん、
うん、いやでもね、二文字コールの方ってにこうね、うん、CQ 出してこう取られるともうこっちが逆に緊張
しちゃって、ね、緊張しますよね。 JA1 のね、ジャパンアルファファンの二文字の方とかね、緊張しますよね。
あのハムフィアでも二文字の方応答してくれまして。
あ、そうですか。
もう届けに行きましたよ、
あ、本当
カードをね。もう本当緊張しました。
私の大学時代の話になりますけどね、大学の先生でね、やっぱり ジャパンアルファファンのね、なんとかなんとかっていう二文字のコールサイン持ってる先生がいたんですよ。
お
すごい先生ですよね。
すごいな、
ね、やっぱり二文字の方っていうのはね、 もう大 OM ですから ね、
そうですね、
本当に話すと緊張してしまいますね。まあ、JR6 の二文字のコール、これは J1 の、それ J1 とかね、JA のね、二文字と同じ意味ですからね、沖縄の二文字という意味ですからね、
はい、
面白いネタをいただきました。
面白いですね、本当。
大森さん、ありがとうございました。
QSY59er コンタクトブルー湘南 78.5
大好き航空無線。
さて、ここから先は、大好き航空無線のコーナーに移らせていただきますが、
はい、
埼玉市にお住まいの北さんからメールいただきました。
ありがとうございます、
うん、先日両陛下がエリザベス女王の葬儀のためにイギリスを訪問なされました。
うん、
私は主要で家にいませんでしたので航空無線を聞くことができませんでしたが、帰国時は夜でしたので羽田はちょっと遠いですが、家でその陛下がお乗りになった飛行機が羽田に戻ってくる無線を聞くことができました。
それはすごい目の付けどころだな、
ね、
え、そんなこと今まで考えたことあります？
なかなかそこまで頭回ったことない
です。回ったことないですよね。すごいな、
さすが埼玉の北さん。こういうことをね、帰ってくるのを狙って聞くというすごいですよね。
ちょっと驚きだ、
ね
ね、
で両陛下がお乗りになったのは政府専用機なんですが、
うん、
まあ、政府専用機っていうのは小浜さんどこが運用してるっていうか操縦するか知ってますよね。
え、もう自衛隊じゃないですか。
あ、自衛隊です、ね、で自衛隊なんですけど、どこの自衛隊がやってるかはご存知ですか。
あ、それは分かんないわ。
あの千歳にあるあの航空自衛隊が。
そうなんですか。
そうなんです。ですから通常はあの政府専用機は千歳にあります。
なんでまた千歳なんだろう。
千歳の部隊がやってるんですね、あの航空自衛隊。
入間の方が近いからそっちよりいいんじゃないかって思ったりするんです
よ。そうですよ ね、 ね、だから羽田までからで持ってきて、
うん、
政府専用機そこに、まあ、首脳を乗せたり総理大臣を乗せたり、こうやって 両陛下を乗せたりして、
うん、
どっか行ってまた帰ってくると。それでまた羽田で降ろして千歳に引き上げるということをやるんですが。
なるほど。
でこのね、政府専用機なんですけども、まあ、コールサインちょっとここでは言うの言わないにしておくんですが、
うん、
まあ、やっぱりコールサインがあるわけですよ、
うんうん、
あの無線のコールサインが、
はい、
そしてフライトレーダーという PC で見れる、まあ、レーダーサイトがあるんですけども、
うんうん、
そこで昔はこのね政府専用機を映ったんですよ。ちゃんと見れた。
今見れない。
今見れない。
あら、
一時それがね見えるっていうことで新聞沙汰になりましてですね。時代はね、野田総理大臣の頃。
あ、そうですか。
その頃に外行って帰ってきた時にそれがちゃんとねその PC サイトに映ったんですよ。でこういうの映っちゃまずいだろっていうことで新聞に載ったりして、それ以来見れなくなりました、残念ながら。
なんか一時期イーロン・マスクのプライベートジェットがどこに行ってるか分かるってっていうことで、
はい、
なんか、
あ、そうですか。
そうそう、高校生ぐらいの子は逐一なんか今ここにいるよみたいな感じの、
あ、じゃあフライトレーダー見てたんですね、きっとね。
それでね、あのイーロンマスク困っちゃってもう流さないでくれって。
あ、そうですか。
お金あげるからもうやめてみたいな話がありましたけど、ね、
まあ、そういうわけで航空無線聞いてる方は大体この PC です。 PC なりあのスマホでも見れるんですけども、
うん、
フライトレーダーって見ながら受信したりして楽しむんですけども、
うん、
残念ながら今政府専用機はそういうことで映らない。
な、
まあ、もし映ったら教えていただきたいなと思っております、
うん、
では音楽です、パブロフスキャット。これパブロフの猫っていうことだと思うんですよ
ね、
パブロフの犬じゃなくてね、
うん、
パブロフスキャット、ジャック・オーテラスが演奏してます。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーをやってまいりましたけども、パブロフの犬っていうので思い出したんですけどね、
はい、
条件付けでよだれが出るってやつなんですけども
、
パブロフの猫だったら差し詰めまたたびってとこでしょうかね。
またたびでしょうね。
ねえ、さて、今日自作の方にはメールがやってきてますのでご紹介したいと思います、
はい、
まず、ハムフェア行けなくてごめんなさいっていうタイトルでそんなことないですよ
さっきの方もハムフェア行けなかったってい
う、さっきもありましたけども、JR6INO、藤井さんからです。ありがとうございます、田中さん小浜さんこんばんはと、
はい、
ちょっと間が来ました、ハムフェア行けなくてすみません、来年はきっと行きますのでブース出してくださいねってこれ嬉しいですよね。ブース
来年も出しましょう。じゃあ
頑張って出しましょう、はい、さて前のメールでご紹介しましたがマグネチックループアンテナで 15m に QRV しているのですが、移動局ということとアンテナの制限もあり、出力は SSB は 50W、 FT8CW は 30W です。それでも FT8 で WYBBH と QS をできましたと。結構いいじゃないですか。
いいですね。
島で QRV していたところ、していた頃を比べると相手からのレポートはかなり低いレベルでしたが、QSY の番組精神にのっとり、
精神
の
っとりね、
はい、のんびりゆるよくやっていこうと思います。
そうそうそう、それです。
ありがとうございます、夏休み中はステイホームだったので手持ちのキットで TS520 用の周波数カウンターを作るつもりだったのですが、
いいですね、
いいですね、
うん、
家にいるからと X からあれこれ家の用事を頼まれ気がついたら休みが終わってしまいました。まあ、どこの家でもそうですよね。
同じですね。
家にいるとね、
家にいるとできないんですよ。
できないんですよ、
ね、そういうこと、網戸洗ってねとかね。
そう
ですね、そういうことですよね。
なんか勝手にスケジュールが組まれてるんですよね。
あ、そういうことですね。
そういうことですよね。
そう、なんとかやっといてねとかね、なんとかやっといてねっていう時はその後 X どっか行くんですよ
なんかな、おかしいんですよね、
うん、
9月に少し時間ができたので夏休み中に作るつもりだった TS520 用の周波数カウンターを作ろうとしました、520の VFO の周波数を生で表示させると、送信周波数と全然違うので表示をオフセットさせる必要があります、それは分かっていたのですが、オフセットする数字はディップスイッチか何かをつなげば簡単に設定できると思っていました。でもちゃんと調べると数字を入力するためにはピクプログラマーが必要という、要するに CPU のプログラムを書き換えなきゃいけないということですね。
そういうことなんだ、
そうじゃなければオフセットさせるためのシグナルジェネレーターが必要ということが分かりました。ピクプログラマーないし、手持ちの SG では周波数は低くて NG 前から高い周波数が出る SG 欲しかったので、それ買うことにしましたと、フィールテックの FY6800、これ中華製って書いてあるんですけど、これがリーズナブルで機能も豊富なんで、これにしようかと考え中。周波数カウンターできたらご報告します、PS 東京に来て3ヶ月過ぎたのですが、田舎も丸出しの私は通勤中の電車や街で見かけるワイルさん、みんなファッショナブルで綺麗な人に見えてしまいます。ではではということで、
PS のところに私ツッコミを入れさせていただきますと、藤井さん私と大体同じ年だっていうことが前のメールで分かってるんですよ、で藤井さんね、東京に出てきて、通勤中のワイルさんみんな綺麗だなっておっしゃいますけども、それはね、藤井さん年を取ったからです。私はずっと私ずっと東京にいるんですけど、若い頃は OL さん綺麗だなと思ったことなかったんですよ。まあ普通にいるなと思ったくらいで、最近ね電車乗るとね、ああ OL さん綺麗だなと思うようになったんです。
あ、そうですか。
年取ってからそういう風に見えるようになったんで、
あれですね、年を食うとちょっと守備範囲が広がりますからそんなこと言っていいかな、だからまあ、大抵が綺麗に見えちゃうかな、
大抵がね、そうそうそう、
はい、
そう、今までどうでもよかったものは綺麗に見えてる。
そうなんです、
だと思うんですよ。だから藤井さんのおっしゃる田舎者がどうこうじゃないと思いますそこだけ突っ込ませてください。あとはまたカウンターのお話どうぞ、
はい、カウンターね、うちもね実はピクレ半分まで作ってほったらかしのがありまして、
やっぱ面倒くさいの。
僕の作ったのはね、周波数カウンターって言ってもそれが独立してるんではなくて、共振させて周波数を測る、やつです。なんていうやつだったっけ、あれは。
共振させるんですか。
あのコイルがついてですね、コイルを差し替えて、
はい、
あの
ディップメーター、
ディップメーター、そうディップメーターにつける、ね、あのそうそう、
ディップメーターにつけるカウンターだ
った、カウンター、そう、もうダメですね、もうすぐ忘れちゃう、
ディップメーターですね、
はい、ディップメーターの強度と周波数をピックであのやろうと思って、作ってました、
はい、
で分周回路も作ってですね、結構いろんな幅広く、うん、と思って作ったんだけども、うん、なんかこの発信回路の部分がなんかうまくいかなくてちょっと頓挫してるんですよね。なんなんだろうな、難しいですよね。結局買ってますけどもね、いいですね。この中国の計測機器って実はあのハムフェアでも結構売り込んでてですね、
はい、
うちもブラブラっと会場歩いた時に買わないかって言われ
て、何かって
急に
声かけられて、
声かけられて、
はい、
ね、実はね、
あのそれが今日持ってきた、それ
今日持ってきた資料の文久さんの、うん、ごめんなさい、文久さんは次回取り上げるんですけど、
あ、はいはい、
このリゴールというこの会社ですよ、と思うんですけど、多分文久さんこれ持ってんじゃないかなと思うんですけども、
持ってるでしょうね。
ね、
う
ん、そうなんです、周波数、これね、まあそうなんですよね、スペクトラムアナライザーですよね、多分これね、文久さん持ってるんじゃないかな、うん、まあでもこれ買わないかで、あの定価の半額でどうだって言われた
どうだっていうふうに持ちかけられたわけですね。
そう、ハムフェアで見たから欲しいってメール書いたら半額で売る、あ、言っていいのかな、こんなこと。いや、もうなんかね、期間があったんです、なんか何1ヶ月以内にあのオーダーしてくれればみたいな、
お、はいはいはい、
でもなんかでも超えても言ったらなんかいいよ、売るよって言ってたんですけど、
それ買わなかったですよ。
ちょっとね、そう、半額でも高かったです、
半額でも高いって5、6万したんですか。
いや、10万、
10万、半額でも10万した
ぐらいしたと思いますね、うん、
高級品だわ。
そう、いや、だからね、なかなかね、こういう計測機器っていうのは
高い、
高いんですよ、
うん、そうそうそう、高いですね、
うん、いやー、なんか清水の舞台から、あ、でもまだ買ってないか、よく考えたら、
うん、え、カウンターは持ってる
から、しました、
カウンターは作りたいんだけども、
だけどもこの SG、
SG がリズムなボディと、あ、そう
か、これにしようかなと考え中、あ、考え中だ、
うん、考え中だね、 SG、
あ、もう買っちゃっていいんじゃないですかダメですかここに
お、背中押してますよ、小浜さんが。
いや、やっぱり自作には必要だもん、
あ、 SG が、 SG です
ね、どうかな、
うん、
必要だと思いません？
SG ね、
SG、
高周波の SG はなかなか高いですよ。
高いですよ、
うん、オーディオと違って高いですよ、
はい、そんなわけで、
わかりました、
曲どうぞ
じゃあ音楽に参ります。ソリチュード、デューク・エリントン・オーケストラの演奏です、どうぞ。
ストーパーズ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp、 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
さて、最後のエンディングのコーナーで、情報を皆様にお知らせです。これはいつもツイッターでいろいろつぶやいていらっしゃいます利明さんからいただきました、
はい
はい、駅前から無線運用を行う駅前 QRV の一斉運用日ということで、駅前 QRV デーが10月28から30日に行われます。
お、
また指定された公園で無線運用をするポタ、パークスオンズエアのアクティベーションデーが10月29日から30日に行われます。
あ、重なってますね、
日ね、1日、あ、2日重なってるんですよね、
うん、
ね、
当日は省電力で移動運用を行う局が多くいらっしゃるかと思います。聞こえていましたらぜひともお声掛けをお願いします。
なるほど。
詳細はツイッター等で検索して最新情報をご確認ください。両イベントの概略が、記載の画像を添付しますということでいただきましたので、これ、ポッドキャストの我々のサイトに載せておきますね、う
ん、はい。
私は QRV、駅前 QRV に参加予定です。横須賀の衣笠駅、うん、さらに寝室希望地でどこからかの駅から運用予定ですということでいただいてますね。
なるほど。
その他にはですね、
うん、
横須賀で無線をしていますとよく米軍や自衛隊の一般開放日を聞かれます、
うん
うん、コロナも落ち着いてきてやっと10月からイベントが開催されますということで、例えば10月の15日はですね、海上自衛隊第二、術科学校のオープンスクールというのがありますね。で、ここで掃海艇とか巡視船が、一般公開がある、
ね、なるほど。歴史がありますもんね、掃海艇ね。
いいですね、
うん、
それから10月16日の日曜日は、米軍横須賀基地開放、
うん、
艦船の見学があるかどうかは直前まで分かりません。
あ、
とにかく米軍基地に入ります。これがね、とにかく米軍基地に入れます。
そうか、
これがいいよね。
基地の中はアメリカなんだよね。
そうそうそう、
扱いとしては。
そうなんです。
パスポートいらないの？
うん、パスポートなくて入れる。
あ、そう、
うん、私知り合いがいて1回入ったことあるんですけどね、
はいはい、
やっぱり中アメリカなんですよ。
あ、そうなん
だ。でね、アイスクリームとか売ってるんですよ、
うん、
でアイスクリームとか買うとね、えらくこうね、日本と違ってぞんざいでこのカップに入れてひょって渡して蓋もないでパッてくれるんですよ。
あ、そう。
日本だったらこうカップに蓋とかくれるんですけどね、うん、アメリカはねカップひょってその大きいやつ、
やっぱ大きいんだ。
大きいやつもね、そんな感じでした、
うん、
さて、としあきさん情報ありがとうございました、
うん、
楽しいこの10月になりそうですね、公園
の。そうですね、うん、まあ駅と公園と両方やるんだったら、うん、なんとか公園っていう駅でやったらいいのかな。
なんとか公園ね、なんとか公園っていう名前よくありますよ ね、
ね、小金井公園っていう駅はない
か、うん、駅はないですね。
あ、石神公園だな。
石神公園だな。それは小浜さんちのすぐ近所の駅だな。もう一石二鳥の、
一石二鳥の駅 ね、 ね。あとはね、駅前とその公園とどれぐらいその離れたらダメかとか、そういうのとか、ね、
そうい うことなんですね、まあ、うん、ツイッター見てそういうのでもね、情報を得たいですよね、
うん、
私も暇があったらできるよ、
うん。
さあ、最後に音楽です。今日はですね、さっき、自衛隊のお話が出ましたが、今日は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で美中の美、
うん、
美中の美って知ってます？これマーチなんですけどね。
ほうほう。
美中の美っていうとなんかこう綺麗な流れるような音楽かなと思うんですが、これは美中の美はマーチでございます。
なるほど。
行進曲、これを聴きながらお別れです、
うん、
では次回また10月の半ばにお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。